夢を語ろう、ドリームオン。
こんにちは、ドリームオン広報担当のキムクナです。
同じくドリームオン共同代表の中村翼です。
夢を語ろう、ドリームオン。この番組はドリームオンの活動の歩みや夢を追求し続ける人へのインタビューを通じて、ご自身の夢や将来について考え、新たな一歩目につながるヒントを提供するための番組です。毎週金曜と土曜夜7時にラジオ形式で配信をしていきます。お仕事帰りや週末の時間のある時にお耳だけ貸していただければ幸いです。それでは今日も最後までお付き合いください。はい、本日も始まりました。
はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週大川さんにインタビューをしていただいたんですが、はい、いかがでしたか？はい、
そうですね、まあ、結構長い付き合い の, 方なんですけども、
うんうん、2012年ぐらいからのお付き合いって言ってましたね。
そうですね、うん、はい、なんですけど、やっぱ改めて聞くとその思いみたいなところとかっていうのを聞くことができて、
うんうんうん、
すごいいろんな気づきがあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、特にその2点ぐらいおおって思ったのが、一つはその、うんうん、まあ30歳ぐらいになって、こう会社、まあ、フジゼロックスにいた時に結構その居酒屋でのトークがこう愚痴というか会社の文句みたいな話ばっかりなってるみたいな話に対してなんかまあそこで終わるんじゃなくて、自分で気づいて、
うんうん、
やらないといけないと、何かしないといけないって気づいて、まあ、中小企業診断士っていうのを取られて、そこから社会とのネットワークができてみたいな、そういうまずそのアクションにつながってるっていうのはすごいなって思ったのと、
うん、
あともう一点、その自分のやりたいことっていうのを言語化して、まあ、発掘覚醒結合っていうような言葉を使ってたんですけど、
うんうん、
そこを言語化できたっていうのが大きいのかなと思っていて、
うんうん、
私の場合もなんかなんとなくやりたいみたいな思いを持ってる段階だとアクションが進まなかったりするんですけど、
うんうんうんうん、
それがなんか言語化できると、
うんうん、
結構そこを元に他の人に伝えやすくなったりして、
うんうんうんうん、
アクションが進んでいくっていうのが結構あったので、
うん、
まあ、そこの言語化できてたっていうのはすごい大きな強みなのかなっていうふうには感じました。
うんうんうん、あ、確かにそうですね、うん、まあ発掘覚醒結合ってなかなかあまりそんなに聞き慣れない、うん、言葉なだと思うんですけど、
うんうん
うん、でも自分なりの言葉に言語化できているっていうのが、うん、素晴らしいですよね。
そうですね、うん、なんでまあそれはあとはなんていうんですか、いろんな場で伝えていければいいと思うんです。それやっぱキャッチフレーズというか、
うん、
まずは自分で端的に言い合わせるっていうのが重要なのかなっていうのは思いましたね。
うんうんうん
うん
ですね、ありがとうございます。私も聞きながら、なんだろう、うん、一社で働いて、うん、でそこで感じたいろんな課題とか悩みっていうのを、
うん、
まあ、他人のせいにせずに、うん、まあ、自分がやらなきゃって、うん、結構自分ごと化して動いて、
うん、
で今のレンタル移籍っていうところまで、うん、たどり着いているじゃないですか、
うん、
なんかその夢を追うって、なんだろうなと思った時に、うんうん、なんだろう、もともとある夢を追うだけじゃなくて、目の前にある課題とかやらなきゃと思うことを、
うん、
まあ、自分ごと化していくことも、うん、なんか夢の一つの形なのかなっていうふうに思いました。
うんうん、そうですね、まさに中で言ってた話の中で そこから、うんうん、でもなんかある程度アクションしていくと、
うんうん、
まあ、そのただこう今の体制に対して何か思うだけじゃなくて、
うんうんうん、
じゃあ自分はさらにこうしたいみたいなところが出てくるっていう話もされてて、
うんうんうん、
なんかまあそういうステップがあるんだろうなっていうのは、
うんうん
うん、なんか言ってて思いましたね。
うん、確かにそうですね、ありがとうございます。うん、はい、それでは次活動報告&はいトピックに移りたいと思います。
ドリームオン活動報告&トピック。
はい、 今週は引き続きいろいろ活動しているところなんですけど、
うんうん、
まあ、まず一つは2月から3月にかけてやってクラウドファンディングのリターンの準備というのをいろいろしておりまして、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、で、まあ、まずお礼メールというのを皆様に送らせていただきましたというのがあります。でさらには今後ノベルティいろいろ T シャツとかトートバッグとか作っていってるんですけども、
はい、
まあ、それの発注とかをやったりとか、
あ
とは最後、はい、体験をしていただくって未来生活体験をしていただくっていうところがあるんですけども、うんうんうん、
はい、
まあ、それに向けてコンテンツ作りとかをやってるっていうのがまずありますね。
あ、なるほど。私も、うん、すごい楽しみにしてます、ステッカー。
そうですね、
はい、いつぐらいに届く予定なんですかね、うん、発送されますか。
6月を目処に今いろいろ準備進めてるので、
あ、
皆様の手元に6月のどこかに届く予定でありますね、
うんうん、あ、なるほど、ありがとうございます、
はい、
楽しみに待ってます
ですね。私にもそうです、楽しみ、まだ手元にないので、はい、
ノートとかノートパソコンに早く貼りたいな。
そうですよね、そうですよね、はい、ぜひ、はい、届いた方は貼ってください、うん、
ぜひ、はい、はい、ありがとうございます、
はい、であとは東京と愛知で我々活動してるんですけど、
うんうん、
まあ、それぞれゴールデンウィークということもあって、
うん、
まあ、このドリームオンは実はゴールデンウィークの方がこう活動が進んだりするんですけども、
うん、
で東京では今空飛ぶほうきの、まあ、その前後に動く機械みたいのを作っていってるところで、もともと使ってるコムスという電気自動車と別にそれとも補給用にそのハードウェアを作ってるっていうのがあります。
おお、空飛ぶ補給は前後に動くんですね、は
い、そうですね、その車と同じように前後に動かしてその加速度を生じさせると、
うんうん、
であと曲がるとかっていうところは、
うんうん
うん、うまく視覚的な効果とか、
うんうんうん、
風とかによって疑似的に体験してもらうみたいなものなんですけど、うんうん、それを今作っているというのがありますね。であとは今後いろいろとイベントにも出展とか、まあ、自分たちで開催する例えばクラウドファンディング その、うん、事前体験みたいな応募いただいた方へのリターンとしてそういうのを用意してるんですけど、
うんうんうんうん、
そのイベントの準備とかっていうのが結構、
うんうんうん、
特にドリームオンになってからカテベータの時もまあまあイベントとかもあったんですけど、うん、
はい、
今は結構イベントで出展してとかっていうのは、
うんうん、
多めなので、まあ、そのいろいろ段取りをしてるっていうのが、
うんうんうんうん、
主に東京側中心に、まあ、愛知のメンバーもオンラインでつなげながらやってるんですけど、
うんうんうんうん、
やってますと。で、まあ、この緊急事態の宣言下なんで、
うんうん、
直接会ってっていうよりは基本的にオンラインで皆さんつなげながらやってるっていうのがありますね、
うんうんうん、など、ありがとうございます。愛知はどうですか、
は
い、
そうですね、愛知側は今 VR カーという車が愛知の豊田市にある先端というところにあるんですけども、
うん、
それを使って今度のコンテンツ、まあ、それと車の第2弾コンテンツとかに向けての今準備、いろいろチューニングみたいなのを始めようってしてるっていうところですとか、
うんうんうん、
あと先日まあ、私がもともと所属している豊田自動車の、
うん、
エンジニアの方々で、まあ、自主的な活動をしているグループの方々がいらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
まあ、っていう一人が同期なんですが、はい、からまあちょっとこういう活動の、
うんうん、
かかってみたいとか、まあ、そういうのを参考にしたいとかっていうお話から一回、まあ、オンラインで講演みたいなのさせてもらって、
うんうん、
でその上でメンバーになりたいですみたいな声をいただき、
うんうん、
はい、愛知の先端に来ていただいたと。
お
いうような形で、まあ、ちょっと私自身は行けなかったんですけど、うんうん、愛知側のメンバーで対応してもらったりとか、
うんうんうんうん、
はい、そんなことをやっておりますね。
ああ、なるほど、
うん、
今回も活発に最近もずっと動いていますね。
そうですね、そうですね、
うん、またゴールデンウィーク、はい、まあ、終わるくらいになったら、うん、かなりハードウェアの開発の方も進んでいるはずなんですかね。
そうですね、の予定ですね、
はいはい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、それでは次にコメントお便りを紹介するコーナーに移りたいと思います。
はい、
まあ、今回もお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、全ゆうさんからコメントをいただきました、 できると思えるかどうかだけの差という話、参考になりました。ただ頭では理解できても心がついていかない感じに悩んでいます。どうやったら乗り越えられるのでしょうか、とのことでした。
はい、深いですね。
深いですね。
はい、確かに前回お話したのはその、ね、うん、そのある断面で見た時、うん、アクションしてる、まあの積み重なった結果、まあ、できるように、うん、になって思えるっていう状態と、うんうん、まだそのアクションが始まってない人にとっては、
うん、
その人を見るとなんかどんだけこう先行っちゃってんだみたいな感じがあるっていうお話だったと思うんですけども、
うん、
まあ実際私自身もそのできるって思えるようになるためには結構いろんなステップはやっぱりあって、
うんうんうんうん、
最初から空飛ぶのもできるって 思えたわけじゃないですし、
うんうんうんうん、
道中少しずつそのなんかこううまくいったとかちょっと前に進んだとかっていうのが積み重なっていくと、
うん、
なんかそれができるって思えるようになってくるみたいな、
うんうんうんうん、
まあ、確かにそのアクションによって、
うん、
そういう気持ちが増強していくというのはあるかなっていうのは実体験として思ってますと、
うんうんうん、
まあ、でもそれだとなんかこうなんですかね、
うん、
あの一歩目踏み出すっていうところのハードルがより上がっちゃうというか、
うん、
はい、まあ、あの 動かないとそうなんない、あの 思えないっていう話になっちゃうので、
うんうん
う
ん
うん、で言うと直近私の中ではまたこう今新たなテーマ、それと車から新たなテーマ取り組む中で、
うん、
ちょっとやってるのはあのメンタルトレーニングみたいなのをちょっとやっていたりしていて、
そうなんですか、
はい、
うんうん、
あのって言っても本とか読んだり、
うんうん、
あのそういう例えばラジオとかポッドキャストとか聞いてあのトライしてみるみたいな感じなんですけど、
うんうん、
なんかまあそれはまた長くなってしまうんで、少しまあもしあの興味あるって方があれば、
はい、
個別でお話できればですけど、
はい
はい、ざっくり話するとなんかその例えば瞑想みたいなのもそうですし、
うん、
あと結構その、はいはい、まあなんていうんですかね、自己暗示というか、
うんうんうん、
自分ができるって思い込むみたいな、
うん、
そうかって、うんうん、なんかまあそれだけ聞くとなんかかなり怪しいというか、
はい、ちょっとスピリチュアルな感じ
ですね。そうですね。なんですけど、結構そのスポーツ選手とか、
うん、
そういうやっぱりメンタル鍛えないと本番でこう、うん、動揺しちゃったりとか緊張しちゃったりとかっていうのがあるっていうので、うんうん、結構皆さんそういうのトライされてるみたい で、
うんうん、
でそこで結構その東洋のそういうなんですか、禅とか
含め、はいはい、
やっぱりかなりそれがなんですか、心を
うん、
コントロールする、特にそのなんか、うんうんうん、無意識の自分をコントロールするみたいな、
うんうんうん、
まあ、意識して何か頑張ろうっていうのもそうなんですけど、
うんうんうん、
その無意識に自分はできないって思い込んでしまったりとか、
うんうんうん、
あ、なんかあの自分には向いてないんじゃないかとか、なんかこうなんていうんですかね、自分の中のこう悪魔じゃないですけど、な
ん
か囁いてくる声あるじゃないですか、
うんうんうん、
それをいかにこう自分がコントロールしに行くか、
うんうん、
そうやってなんか誰かに本当に言われる可能性もなくは、第三者から言われあのできないよ、あの君にはできないよって言われる可能性もありますけど、
うんうん、
まあ、なんかそういうのを勝手に思い込んで自分の中でできないって思ってしまうとか、
うんうんうんうん、
そういうところにをいかに自分からこうコントロールしに行けるかみたいな、
うんうんうんうん、
そこが結構重要なんだなと思って最近そういうのを取り組んでたりします。
あ、なるほど、
うん、
まあ、でも結構なんだろう、有名な最近の GAFA とか Google とかでもマインドフルネスって取り入れられてるって言いますもんね。
ですよね、
うん、まあ、科学的に自分のなんだろう、心をコントロールする方法みたいなものも、
そうそうそう、
まあ、あったら試してみてもあのいいかもしれないですね。
そうですね、なんか結構それ、うん、あの何でしょう、知ってると、
うんうん、
やっぱりいろんな状況への対処の仕方が変わったりとかするので、
うんうんうん
うん、なんか結構役立つなって思っていて、もしあのニーズがあれば、
うんうんうん、
私なりの今やってることとか、
はい、
あの知ってることでお話できたらとは思いますけどね。
あ、なるほど、じゃあまた番外編で、
はい、
ニーズがあれば
そうですね、はい、
配信しましょうか。
はい、
うん、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ全員、はい、ゆうさんですね、
はい、
あの心の鍛え方みたいなところに興味があれば、
ね、
また質問いただければと思います、
はい、
応援してます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それでは、今週の一曲ですね、はい、中村さん紹介お願いします。
はい、Wake Up featuring Kayla で Best Thing です。
はい、 どうぞ。Like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. それでは、5月からシーズンテーマコーナーということで、ドリームオンの目指す、これから目指す姿ということでお話をしていけたらと思います。
はい。
はい、お願いします。
はい。
で、前回までは、カーティベーターの創業ストーリー後に、改めて、じゃあ、ドリームオンとして、次は何をしようっていう話をしていく中で、2つビジョンが、明確になったかなと。いうお話をいただきましたね。で、誰もが集まって、好きなことがやれる場を作りたいっていうことと、あとは次世代に夢を与える、この2つをビジョンに置いて、活動していこうって話をしていただきました。
はい、
あとは結構何百回ですかね、100何回、中村さんが講演をされている間に感じていた課題、なんでそんなことができたんですかとか、自分にはできない、一歩踏み出せないみたいな社会人、学生さんが多いっていうのに課題を感じて、一歩踏み出せる、ような、ことはできないかっていうことで、これからの活動をしていこうっていうふうに考えてきたという話をいただいたんですけど、その後ですね、じゃあそう思いましたと。
じゃあそこから、
はい、
話していければですけども、
実
際少し先週お話しさせていただいたその、未来を仮想的に体験できるみたいなことができないかと、でそれを通じて、その意識の変革とか、そういったところにつながらないかというのを思っていたんですけども、じゃあ未来どうやって体験しようって言った時に、基本的に未来はまだないので、どうしても仮想になるよねと、でいわゆる仮想体験とか仮想現実みたいなとバーチャルリアリティというものがありますけども、私も、そういう器具とか持ってたので体験自体はしたことはあって、でやっぱそのインパクトあるなとは思ってたんですけども、とはいえなんていうんですかね、そのバーチャル体験もものによってすごい現実離れしたものとかやると、その世界に入るっていう意味ではいいんですけど、どうしてもその何て言うんでしょう、そういうものだよねというかアニメだとか、漫画のとかそういうのの SF とか、そういう世界だよね、ちょっと自分と距離がある
別の世界、
そうですね、みたいになってしまうので、そこの中身の作り方みたいなのも結構重要なんだろうなみたいな、なんとなく思ってて、でそんな時に実はカテベッタの最初を立ち上げて空飛ぶ車に至る前に議論してたのが、人はなぜ移動するかみたいな議論もしてたんですが、合わせてそのリアルとバーチャルの差は何なんだろうみたいな、多分そのなぜ移動するか議論から始まったと思うんですけど、話してたんですよね。で実際じゃあそのいろいろ突き詰めて考えてた時に、本当にバーチャルがものすごいリアルなものだったら、もうリアルって感じてしまうんじゃないかとか、であとはすごいリアルのなんていうか、どこまそれを突き詰めた時に何が残るのかみたいな、話してたんですよ。 で、まあ、その時当時はなんかやっぱリアルでしか体験できないあの感動みたいなものがあるよねっていうところで、まあ、そここそその空飛ぶ車で提供できるところなんじゃないかと。今いろんなこうバーチャルで代替されてるけども、
うん
まあ、それ2013年ぐらいの話ですけど、
うんうん、
やっぱりその自分の感覚体験を持ってあの感動を得るとかってなかなかバーチャルでは代替するの難しい部分あるよねみたいな話なんですけども、
うんうんうん、
まあその上で2020年ぐらいにその改めてっていうのでその同じような問いを立てた時に、
うんうんうんうんうん、
結構その VR の技術も進んできていて、
うん、
で五感で没入させる VR、まあ、フルダイブ VR とか呼ばれるんですけど、うんうん、そういうのも出てきて きつつあると、
うんうんうんうん、
でそうなるとなんか言ってたその感覚で体験するっていうのを仮想空間上でできちゃうんじゃないのというのが思ってきたところだったんですね。でもちろん今の技術でじゃあそのリアルの空間とかリアルで感じるものと同じような解像度とかリアルさで感じられるかって言ったらまだ至ってないんですけど、でもまあ例えば分かんないです5年なのか10年なのかとかってやっていくと多分近づいていくはずで、でどっかで分かんないところが来る可能性があると。でまあそんなことを考えてると意外とそこに差はないんじゃないっていう話になりまして、であとまあたまたまちょっと私が過去にその脳科学関連の、 あの本とかそういうの読んでたら、まあ、結局その人間の脳って電気信号なりを受け、まあ、何らかの線こう目とか耳とかっていうので電気信号に変えて脳の中で処理してそれを認識するっていうことなんで、そういう意味では、まあ、ある意味のバーチャル世界を見てるというか本当にその何て言うんですかね、目の前に何か物があるって言ってもそこから飛んでくる光なりを電気信号に変換して脳の中で投影して見てるので、まあ、そういう意味であんまり本当に変わんないよねと、多少そのリアルさとかが違うとかそういう話はもちろんあるんですけど、って考えると一定その仮想世界、まあ、バーチャルリアリティとかで体験したっていうものは現実的な体験と本質的に違わない、程度問題はあれど本質的には変わらないだろうと、
はいはいはい、
いうところに至りまして、
じゃあドリームオンで、そういうなんかバーチャルリアリティの中で、あの未来を体験、するのはどうかっていう話、そのもの自体も結構前から議論していたものだったんですね。
はい、でその最終的にはその脳の電気信号そのものとかをこう いじるというか、まあ、そういう技術もなくはないので、あのそういうところに入っていくんですけど、まあ、それはまだちょっと今の時間軸だと少し早いというか、すぐに皆さんができるものでもないので、そこまでやれれば最終的には多分ほとんど現実かバーチャルか分かんない世界に行くと思いますけど、
完全に映画の世界ですね。
そうですね、今でもそのまあバーチャルリアリティの技術で結構できうるところあるだろうというので、じゃあそれで試してみたらどうなのかっていうのが仮説として立てたところなんですね。
そこまでじゃあ仮説を立てて、今までやっぱりハードウェアを作ってきたわけじゃないですか。
はいはいはい。
でそのまた VR を作るってまた違うと思うんですけど。
はい、そうですね。
そこら辺はどうやって、
はい、でまあ最初はまずあのみんなで VR の体験ができる施設とかに行ってですね、
まあ、
池袋とか、
ま、体験をしに行ったんですね。
はい、そうそうそうそう。そこもそれこそ VR だとなおさら、あのプロモーション映像とか見てるだけだと分かんなくて、で、あのまあ自分たちの持ってる VR でもある程度できるんですけど、施設とかにあるって結構体が動かされてるからするなんかのができるので、それで、あのいろんなところ行ってみんなでキャーキャー言いながらやってたんですけど、でそこでやっぱり感じたのはその体験によって認識が変わるなと、程度の差はいろいろあるんですけど、今まで思ってたことが意外とこうだ違ったとか、なんか感じる部分があるなと 思って、うんうんうん、じゃあ、うん、まあ可能性はあるかもしれないみたいなところから何らか作っていこうっていう話になるんですね。
ああ、なるほど、うん、VR ではあるものの、うん、やっぱり体験するというものをすることで、うんうん、認識が変わるっていうことが分かったんですね、その体験をしてみて。
そうですね、そうです、そうです、うん、
それで VR に可能性を感じたと
ですね、
いうことですかね、う
ん、はい。で、なんかそこに何が、あの、なんていうんですかね、そのただ見るとか、
うん、
だけど違うのかっていうのの、うん、まだ言語化まで至ってないところあるんですけど、
うんうんうん、
そのなんとなくその目で見る、耳で聞くみたいのって、
うんうんうん、
っていうのはあの今普段、まあ、いろんなところでやると思うんですけど、
うんうんうん、
それだけで分かる部分ってやっぱりどうしても限られてるなと、
うん、
で、まあ、前のハングルライダーの話とかもそうですし、今の VR で体験しに行ったっていうのもそうですけど、
うんうん、
体が動いて触覚で何か感じて、
うんうんうん、
まあ、場合によってはこう味覚だとか、
うんうんうん、
もう伴った感覚ってそれがやっぱり多分言語化できないところだなと、
うんうんうん、
で、あとは映像でも表しきれない部分だなと、
うんうんうん、
でそれを伝えてこそ分かる部分があるなと思ったんですね、
うんうんうん
うん、っていうので、まあ、空飛ぶ車をまずはこう体験してもらいたいっていう思いの中では、その飛ぶっていう感覚を掴んでもらうところが何より重要で、
うん、
それどうやったらできるんだろうねと、
うんうん、
で過去になんか簡易的なシミュレーターみたいなのを作ってやったりしたこともあったんですけど、
うんうん、
結構気持ち悪くなるんですよね、あの、うん、こう動きがあの3次元で早すぎたりして、それに対してなんか動きがついていかないと、目を見てるものと体で感じてるものがこう伴、うんうん、うまく一致しないと VR 酔いっていうようなのが発生して、私も気持ち悪くなっちゃって、特に3次元で動くものって、うん、その動き、あの酔いがはよく起きやすいんですね。
うん、
なんで結構難しくて、空飛ぶ系って結構そういう意味では敬遠されたりとかする、
うん、
しがちな部分だったんですけど、
うんうん、
まあ、その中である人きっかけで、あのデンソーさんというトヨタグループの会社の中で、うん、VR 用に小型の電気自動車を改造して、
うんうん、
映像に合わせて車が動くことでその動いてるって感じも出せるっていうのがあるというのを聞いて、うんうん、で知り合い自転車を体験させてもらったんですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、そのもうすでに空飛ぶ車の体験みたいなのに近いのもあったんですけど、まあ、それなんか一瞬ボーンって飛ぶっていうシーンがあったりして、うんうん、おー、なんか確かに浮いてる感じがするみたいなのはあって、
うんうんうんうん、
あとは他は走るっていう体験み
たいな、うんうんうん、
でその時はなんかそのあ、確かになんか飛ぶって感覚出せるかもなみたいな感じの、
うんうん、
とぐらいのところではあったんですけども、
うんうん、
まあ、それでもなんかすごいそういう意味ではできうるっていう可能性を感じて、
うん
うん、ぜひこれ使いたいなと思って、
うんうん、
まあ、あの一般販売してるものではなかったので、
うんうん、
いろいろつてを使って、
うん、
これあのぜひ使わせてほしいっていう話をしてですね、
うん、
でそのためにはその小型車両が必要で、電気自動車でさらには改造も必要というところ で、うん、で小型車両に関してはあのカティベーター時代からスポンサードいただいている、
うんうんうん、
NTP ホールディングス様という自動車のディーラーを経営されている会社さんなんですけども、
うんうんうん、
こちら の、 あの会社さんにお願いをして、
うん
う
ん
う
ん、
こういうことをしたいんですっていう話をした結果、
うんうん、
あのご支援をいただけまして、
あ、
はい、で、まあ、無事その小型電気自動車というのを入手することができましたと、うん、
あ
いうので、それがドリ、まあ、当時、まあ、ドリモって名前にしてなかったんですけど、新たなテーマの第一弾スポンサードという形でした、
うんうん、なるほど、うん、で 今、今はあれですかね、
うん、
愛知にある、
うんうん、
あの車、
うん、
あの私も体験した、
はい、
車、
はい、
そのことですかね。
そうです、そうです。
それを NTP さんから支援をもらったと。
はい、もともと、はい、あの NTP 様でも講演をちょっとさせてもらっていただいたりとか、
うんうん、
はい、して、で社長にお手紙を書いてとかっていうので、
うん、
はい、あのすで、まあ、本当にすごくよくしていただいていて、
うんうんうんうん、
で実際 VR 用にというので車両をご提供いただいたというのが 最初のドリームオンになってから、なってからというか新しいテーマになってからの奇跡第一弾みたいなところで、でまあそれで車両がまず入手できたと。で、そのデンソーさんの方で改造をいただく、していただく必要があって、そこをお願いするんですけども、でそれでハードウェアとしてある程度整ってきたと。でじゃああとはコンテンツを作らないといけないというところなんですけども、その空飛ぼうとするとどうしてもあの3次元の地図がないと、何もない空間飛んでもまあ飛べなくないですけど、どこ飛んでるかよく分からないことになっちゃうんで、あの3次元の地図が必要っていうのでいろいろ調べてたんですが、なかなかそのなんて言うんでしょうね、すごいリアルに見えるものっていうのがあまりなくてですね、まあこうコンピューターのグラフィックスっていう感じのものとかはあるんですけども、それだとどうしてもその本当に飛んでるって感じが出しにくかったりするんですよね。で結構自動運転とかの文脈で地上から見てる絵での3次元地図みたいなのはそれなりにあったりするんですけど、それだと
上空から、
上空からのではないので、っていうので調べていく中で、今あのスポンサーでいただいてるんですけども、CAD センター様と、インクリメント P 様と、あとはパスコ様と3社の合同事業で作られている3次元の東京のマップというのがありまして、それはかなりもう本当に、まあ、もともと航空写真から3次元のモデルに落としてるっていうものなので、見た目としてもこれもう写真だよねみたいなぐらいのものをあの作られてるんですね。でさらに VR で使おうとするとそのヘッドセットとかの、性能ゆえにすごいそのデータ重いやつとかってちょっと処理が難しかったりして、VR 用にさらに処理が必要になっちゃうんですけども、そこまでされた東京の3次元地図があると、であの見積もりホームページでできるんですけど、普通に見積もると我々が入手できる価格ではなくて、どうしようとでたまたまそこの会社の方と一度ちょっとお会いしたことがあってですね、でメールをしてこういうことをやってて、まあ、前にお話した時ではちょっと違うテーマあの話ではあったんですけど、実はこういうことやっててっていうので、一度お話させていただけませんかというので、で、CAD センター様に一度訪問に行ったんですね。でその時にこうプレゼンをさせてもらって、こういうことやっててあの東京の3次元地図がどうしても必要でっていう話をしたんですけど、その時にあの、まあ、お話最初にメールさせていただいたのが役員の方なんですけど、当日社長さんも来ていただいてですね、でああなんかいいんだろうかと思いながらお話をさせていただいて、まあこれまでこういうソロトブック作ってきてみたいな話をして、で最後に、ね、ぜひご協力いただけたらという話をしたところ、面白いですねという話をいただいて、いいですよと言っていただいたんですよ。でもも
うあれですね、なんかルフィみたいですね海賊王になるために仲間を集めてる感じ、
そうかもしれないですね。なんか、自分的にはやりたくて、その、本当に協力いただけるかなって思える段階ではないところありつつも、まあ行ってみようという感じで話をさせていただいて、本当にその東京の、23区全部あるんですけど、それ全部合わせたらもう数千万単位のものなので、さすがにみたいなところあったんですけどご快諾いただいて、でそれで、3次元のマップっていうのも使わせていただけることになって、でそしたらあと最後はもう VR の本当にコンテンツを作るというところなんですよね。でただ我々その今までハードウェア作ってとかでやってたので VR のコンテンツ作るところに習熟してるわけではないと、なんか自分たちで勉強会みたいなのも知ってソフトウェアの使い方とかも勉強したんですけども、やっぱ最後そのデータ、さっきの3次元データとかもすごい重いものなので、そういうのをどうやって扱うかとかも含めて、プロの方 の知見というか、と技術が必要だよねっていう中で、である、 福谷さんのつてで、
うんうんうん、
VR の制作をされてる、まあ、サイクロンエンターテイメントさんという会社さんに、
うんうんうん、
あのとお会いしてですね、
うんうん、
でそこであのまたこういうことやっててっていうので、
うんうんうん、
あの作りたいんですけどっていう、ねうんうん、ただなかなかそういうのなくできるあのがなくてと、
うんうんうん、
お話しさせていただいたところあのまた面白いですねという話で、
うんうん、
あのまああの何て言うんですかねその全部その無償で作りますっていうのはやっぱりなかなか難しいあの工数がかかってしまうので、
うんうんうん、
そこは難しいんですけどそのうまくあのサポートしてくださるということで、
うん
うん、ご協力いただけることになりまして
わあまた仲間が
増えましたね。そうですねというのであのまあ第一弾その東京上空で飛ぶという、
うん
うん、コンテンツに必要な、
うん、
あのものが整って、
うん、
で、まあ、作り始めるというところなんですね、
うんうん
うん、で、まあ、それがそのデモフライトとかそういうものあのに向けてのところの、まあ、少し裏でこうそういう話もしていったりとかして、うんうん、でまあいよいよ本格的に動き出したのはそのデモフライトの前後のところなんで、まあ、2020年の夏なんですが、
うんうんうん
うん、で、一方で2020年の10月ぐらいに、
うんうん、
その今まで、そのカーティベーター時代に空飛ぶ車作るっていう名目で、ご支援いただいたのが100社超のスポンサーさんなんですけども、うんうんうん、そのスポンサーさんにあの今までありがとうございましたという、うんうん場を設けようというので大感謝祭という名前で10月に2回やったんですけども、はいはいはいうん、そこで次こういうことってやりますという発表とともに、
うんうんうん、
やっぱ多分そこがさっきまでの話とかと絡むんですけども、
うん、あの
体験してもらえてなかなか分かんない、
うん、
やりたいこともなかなか伝わんないだろうと思って、
はいはい、
作るしかないよねというところでその、まあ、夏から10月までっていうすごい短い期間の中で、
うんうんうん、
サイクロンエンターテインメント様にご協力をいただいて、
うんうん
なんとか第一弾を作るというのをやったというのが、
うん、
その2020年の後半、まあ、秋口ですね。
なるほど、そうだったんですね、
うん
うんうん、
で実はあのさっき抜かした中にあるのはあとは実はそのなんていうんですかねどこでも飛んでいいとかあの、うん、自分でその体験者の方がどこでも行くみたいなやつだったらまあそれはそれでできなくないんですけど
うんうん、
あのまずはその VR カーという車あの車両その VR 用の車両が前後にこう、
うん
うん、コンテンツに合わせて動くっていう形だけなので、
うんうん、
あのあんまりこうなんていうんですかね自由自在にこう、ま、曲がろうとしても車自体曲がらないので、
うん
うん、それによってどれだけこう動きが伴えるのかとか分からなくて、
うんうんうん、
基本は自動操縦のもと飛ぶという前提にして、
うんうん、
で、やろうとするとルート決めないといけないよねと、
うんうんうん、
でさらにその途中なんかこう無言で飛ばれても困るので、
うんうんうん、
シナリオとかストーリーが必要だよねと、
はいはいはい、
でさらにそのそれを音声で喋るっていうのが必要だよねっていうので、
うんうんうん、
でそこはもう自分たちがまさに考えるしかないところで、
うんうんうんうん、
でまずルートに関しては先週も登場してもらった佐金さんが、
うんうんうん、
ホリコプターで実際飛んでるとかそういう経験をもとに、
うん
まあ、あの完全にその法律にのっとって全部やろうとすると、うん、だからこう景色がちょっと高いところを飛ばなきゃいけないから景色が見えなくなっちゃうとかって多少そういうなんていうんですか、ね、仮想空間だからこそのある程度許容してる部分はあるんですけども、
うんうん
うんまあ、ルートはあのそれなりにちゃんと決めて、
うん、
でシナリオは、まあ、みんなで考えるんですけど
うんうん
まあ、こういうところ飛びたいよねみたいなこういう景色見たいよねみたいなのを決めて、
うんうん
うん、じゃあそこを飛んでいく道中でどういう設定にしようかとかどういうコミュニケーションをその中でしてるかとか日曜2030年代に飛んでるっていう設定にしたので、
うんうんうん、
どんな風にこう捉えてるんだろうかとか、まあ、そういうのを考えて、
うん
うんうん、で最後ナレーション作るんですけど、
うんうんうん、
ナレーションも何て言うんだろうそのプロの声優さんとかいるわけじゃないので、
うんうんうん、
自分たちでやろうと、
うんうんうん、 あ、そうだったんですね。
そうそうそう
そう。あ、そうだったんだ。
で、あの当時もそうだったんですけど、コロナ禍であの直接会ってみたいな難しかったんで、うん、オンラインで、うん、スカイプだったかな、でつなげて映像を見ながら、うん、みんなで吹き込むみたいなのをやったりして、
うんうんうん、
だから結構あそこだけ手弁当感というか後ろ感もあるんですけど。でそんなんで作ったっていう、
多分乗ってみた方は分かると思うんですけど、うん、確かにストーリー仕立てになってますもんね。
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
で、そう、そういうのを通じて作って、
うん、
で10月の4日だったと思うんですけど、その大感謝祭っていうのに向けて実際に体験してもらうというのをやったんですね。でメンバーの中でも実際に乗ったことあるわけでも、あの佐藤君乗ってるとかでもないメンバーも多い中で、乗ってもらう、その VR で作ったやつ乗ってもらったら、
うん、
あ、そう、こういう感覚なんだみたいな話とか、
うんうん
うん、であのそれまで福谷さんとか数名のメンバー中心にその新しいテーマを考えようっていうことやってて、うんうん、で、うんうん、そのメンバーはまあある程度こういうものを作りたいみたいなイメージできたりもするんですけど、他のメンバーはまあ、映像も一部しか見れてなかったりとか、そもそもその VR の体験とかあんまりしてなかったりすると、何ができてくるのかよく分からないみたいな感じだったと思うんですけども、当日できたやつ体験してもらったら、あ、こういうことでやりたかったんですねと、でこれいいっすねみたいな、いうのの感想をもらったりとか、あとはスポンサーさんも確かにこういうの必要ですよねと、そうだと車の機体作りも必要なんだけども、やっぱりそのみんなに理解してもらうとかっていうのは、あの社会に入れていく上で必要ですよねっていうので、やっぱ体験していただいた方に理解をいただけて、で、ああ、まあこれやっぱ作ってよかったなと思って、でまあそこからまた何て言うんですか、次にどう発展させていくかみたいなところの話を続けていくという感じです。
なるほど。でもまさにやりたかったことができたわけですよね。
うん、そうですね。
その同じ体験を、まあ、言葉ではあまり表現できない、やっぱり体験をしないと共感できないことをいかに、なんか、共通認識を持たせるかみたいなのが多分最初あったと思うので。
はい、
まさにそれができたってことですよね。
そうですね、そうですね。
確かに空飛ぶ車を作ってはいても、別にみんなが乗ったってわけではないですもんね。
そう、そうなんです。
だ
から意外とその、メンバーの中でも、まあ機体のデザインとかそういうのは共通できてても、共有できてても、飛んだ時の感覚みたいなのはやっぱりなかなか共有できなかった。まあそれがその VR のやつで全部正しいとか、完璧ってわけじゃないですけど、あるレベルで、あ、こういうことねっていうのをつかめたっていうのは結構大きかったのかなと
思
ってますね。
まあそこでじゃあメンバーとも、あとは今まで協力いただいた方にも、で、まあ、共有が、
そうですね、
これからやりたいことが共有できたと、
はい、
いうことですかね。
ですね、はい。まあ、こんなところで今週の話は非常に、はい、そろそろ時間ということで終わりにしまして、まあ来週以降、そのじゃあ今だいたい2020年の10月ぐらいの話なんですけど、この後はまあ半年ぐらいの中で名前をドリームオンって変えたりとか、まあさらにさっき作ったその VR のやつってある意味はプロトタイプで、こういうものを作りたいんだっていう、まあ、見せるっていう意味で作ったんですけど、その先どう発展させていくとか、そういうところに関してこれからまたお話できたらなと、
なるほど、
はい、思います。
わかりました、
はい、
そしたらまた今日も最後まで聞くことはできなかったんですけど、は
い、そうですね、
また次回、
そうですね、じっくりお話しさせていただければ、
じっくりしましょう、
はい、
はい
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、また明日も、インタビュー動画を、配信させていただくんですけれども、明日登場される方はまたドリームオンドメンバーですね、
はい、
の宇宙関連のエンジニアをされている小野ゆかりさんに来ていただきます。
はい、そうですね、
はい、
うん、なんかまあすごくなんていうんですかね、キャラクターが面白い方なんですけど、
うんうん、
その期待にたがわず内容も、
うんうんうん、
爆笑の嵐というか、
楽しみ
結構、うんうん、面白い、まあ、宇宙って話とか、
はい、
あと飛行機とかそこら辺の中心ではあるんですけど、
うん、
なんかそれに至るきっかけみたいなところにいろんな面白いストーリーがあって、
うんう
ん、なんかなんていうんですかね、いろんな歩み方があるんだなって改めて勉強になりましたね、
はい、明日もじゃあ楽しみに皆さん来ていただければと思います。はい、
はい
はい、ありがとうございます。
また
来週は、はい
はい、
ドリームオンへの解明物語ということで配信させていただくんですけれども、はい、解明ということは、はい、まあ、カーティベーターからドリームオンに解明した物語ってことですかね。
ですね、はい、でなんかまあ結構名前変えるっていうところにいろんな、うん、なんていうんですか、議論もあり、
うん、
であとはどういう名前するかっていうのも議論があり、
うん、
でまあ少しなんかいろんな紹介のシーンとかで話する機会もあるんですけど、
うんうん、
まあ、もうちょっとそこを深掘りというか、
うんうんうんうん、
して、まあ、その意図とかを伝えてきたらなと思っています、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。それでは来週もぜひ楽しみに見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではさよなら。
さよなら。